ヨハネによる福音書第1章の1節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。クリスマスの時期に来るのが実は冬至です。冬至は24節気の、第22番目ということになっていまして、旧暦ではだいたい11月のうちにあった。それが現在はですね、だいたい12月のですね、クリスマスの時期に来ます。なんかいろいろな計算の仕方があると思うんですけども、太陽がなんか275度なんか傾いた時とかなんかいろいろあるんでしょうね。昨日調べたけど結局わからなかったんですね。で、ある年はですね、この冬至とですね、皆既月食がですね重なる。それはですね、4世紀に1回ぐらい。400年に1回ぐらいはこの冬至の日とこの皆既月食が重なる時がある。でその時はどうなるかっていう と、月がですね、赤く見えるんですよね。でそこになんかみんな神秘的なものを感じたのでしょう。実はクリスマスっていうのはこの4世紀ぐらいのですね、冬至でですね、皆既月食が重なった頃にですね始まったらしいですね。で、それまではですね、クリスマスっていうのはお祝いがなかったんですよね。でもある教皇さんがですね、今年からクリスマスをお祝いするっていうことでクリスマスが決まったんですね。でその日をいつにするかっていうのは、ローマ法王さんが決め、その周りの人が決めたんでしょうけど、実は冬至の日に決めたんですね。でそれは昼間が一番短くなるのが冬至だからという理由ですね。この世の光としてイエス様がやってこられたら、この世はですね、暗闇がどんどんなくなっていくと。だから一番暗闇が多い日に設定すると、イエス様が来られた後はこう明るくなっていって暗闇が減っていくということの象徴として、クリスマスを冬至の日に、その日の冬至の日にしたら12月の24日だったということですかね、25日かだったということらしいです。ですからイエス様がこの日に生まれたという意味ではなくして、光としてイエス様がやって来られた、そのことを覚えようという、それが多分クリスマスの大きな意味で、神様の光としてのキリストという、そのことをですね、クリスマスの時はやっぱり考えなきゃいけないんだろうなと思います。ヨハネによる福音書には馬小屋で生まれるイエス様の物語は一切ないんですね。マタイとルカにはクリスマスの出来事はありまして、しかし馬小屋で生まれるようなですねことをですね、ヨハネは書いておりません。むしろ哲学的な表現でですね、キリストですねのことを書いています。クリスマス、それが初めに言葉があった、言葉は神と共にあったという、それがヨハネによる福音書のクリスマスの出来事です。ナザレのイエス様が、神の言葉がですね、受肉した人間であり、神様を知るにはこのイエスを知ること以外にないのだという、そういうことが、ヨハネの大切なテーマ、だとすると、最初に書いてあるヨハネのテーマは言葉と命と光と、この3つが、イエス・キリストがこの世に誕生された時の大切なテーマなんだろうなと思います。昨日も夜中国の昔話をですね、一生懸命、最近なんで昔話一生懸命読んでるかっていうとですね、授業に間を持たせないといけませんのでですね、なんか面白い話を一つしないですね。大抵その話が終わったらみんな寝ちゃうんですけどですね、それが15分で終わっちゃうんですけど、で昨日も読んでたんですけど、年取った王様がですね、家臣の前でため息をつくっていう昔話で、も自分はもう 70になってしまったからですね、もう学問をしてもしょうがない、本を読みたいと思うけどももう遅いってなんか嘆くっ という、70って言ったら今まだそんな年じゃないと思うんですけど、まあ中国の昔話の70は相当年だったんでしょう。でもうどうしようもないと、もう本も読めないし勉強もできない。そうするとですね、お付きの学者さんがですね、まあ遅くなっても日が暮れたら明かりをつければいいじゃないですか、そういうふうに言ったんですね。そうすると王様は怒るんですよね、私が遅くなったっていうのは一日の暮れのことではなくて人生の暮れのことなんだ、なんでお前にわからないんだですね。そうすると学者さんがですね、まあこういうふうに言うんですね、人間の一生っていうのは、まあ少年時代に学問をするっていうのは朝のようなもんですよ、結局何もわからずにですね朝を迎える。で太陽が次第に光を増してくる少年時代というのは、まあ、昼時で太陽は最も明るく輝くから、その時の学びっていうのはしっかりですね、もう頭に入るでしょう。で老年っていうのは太陽がもう沈み明かりの力を借りなければならないですね。それで王様っていうのは今ですねため息をついておられるんでしょう。でも何もなくても真っ暗な中に手探りをするよりはですね、光が一つでもあればいいでしょってですね、輝かしい光ではなくしてろうそくの光、たった一本でも学ぶことはできるじゃないですか、その光っていうのをですね見るっていうことが大切、その光が最後あなたの人生を導くんじゃないんですかって言ったという、まあ、そういう昔話です。まあこの、まあ、話を読みながら、光としてのキリストっていうのはどのように人を導くんだろうなと、まあ幼年時代少年時代の時ねに、まあ、光はですねやっぱり輝かしいしですね、もっと大学生や青年の時はもっと輝く、なのでイエス・キリストのですねその光に圧倒されるかもしれない。でも最後はイエス様のそのろうそくの光みたいな、確かにそこにあって、そして温かくて、そしてそれさえ見ていけばですね自分の足元をですね照らす光になる、そういう光をやっぱり私たちはですね必要とするんだろうなと思います。まあ、クリスマスというのはキリストの光をお迎えする時だと言われています。まあ、それぞれの年代においてそのお迎えする仕方が違いますけれども、しかし光っていうのは変わらないものだということを、まあ、聖書っていうのは言っているのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。この世の光としてイエス・キリストは私たちのもとに来てくださいました。どうかそれぞれの年代の中にあってその光を見失うことなく、その光に従って私たちの人生を歩んでいくことができるようにしてください。キリストの光は私たちを復活へと導いてくださいます。どうかその復活の命を私たちが得る時まであなたの光を見失わないように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に通信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。悩みのうちにあるもの、また絶望のうちにあるものにはあなたの光を注いでください。この祈り、主イエスキリスト皆を通してお前にお捧げいたします。アーメン。